4月2回目のオンエアは3日4日とレンちゃんになっています。242回目の放送も咳込みながらになることをお許しください。本来ならね、こんなに咳が出る状況だと放送をお休みしなきゃいけないレベルなのかもしれませんが、昨日のオンエアでも言っていたように、普段ならね、こんなに咳込んだら一から収録し直すんだけど、まあもうなんかすぐに治りそうにもないし、昨日も今日も撮り直しもせずにオンエアさせてください。よろしくお願いします。そういえばね、昨日は収録したままそのままもうアップできるのがこう終わりってやったら15分になってたので、危ない時間が16分過ぎちゃうと思って、アップロードにこう時間がかかったりする時もあるんですよね。だから11時16分を過ぎずにポチッとしたら、なんか数秒前、16分の数秒前にアップされてしまって11時15分にオンエアされてしまいました。いやー、予約配信だとね、ちゃんと、いつもの決まった11時16分にオンエアされるんですけどね。まあでも今日のこの今流れている分は完全予約配信なので、ちゃんとお昼前の11時16分にオンエアされるはずだと思います。ビアメニューアラメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアカランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の膨らみとして語る番組です。サロンの手ウェブ786より、今日も楽しくトークをお届けしてまいります。昨日のオンエアでは焦りすぎて話をするネタ全く考えずに、もう流れるままにおしゃべりを続けていたので全然思い出せなかったんですが、実は先日4月1日のエイプリルフールがお休みだったんですね。でね、そのエイプリルフールの日に思い切って一人でお花見に出かけましたよ。実際にはね、31日と1日がお休みだったんですけれども、なんと31日はまた発熱してしまいぶっ倒れていたので、まあどこにも行けずでね。で、翌日は熱も下がったし、なんとか動けそうだったし、まあね、気分も少しでも上向きにしようかなと、ちょっと頑張ってお花見に行きましたよ。大阪はね、開花宣言が出たばかりなので、まだ三分咲きとかが多いんですよ、実際ね。で、早咲きの桜を揃えているというね、データを取りまして、花博記念公園鶴見緑地というところがあるようなので行ってきました。昔ね、花の博覧会とかあったなんていうのを聞いたことはあります。花博なんていうね、まあ、どこであったとか大阪の方であったことは知っていたんですけど、もちろん行ったことが、なかったんですね。で、実際にそこまで行ってみたら、平日にもね、かかわらずね、結構やっぱお花見したいということでね、そこそこ人がいらっしゃいました。でね、いろんな種類の桜がね、楽しめましたよ。あとね、なんかタワーらしきものがあったり、植物園もありましたね。まあ、ちょっとね、施設が古い感じだったし、まあなんかタワーもこうパッとしない 感じで、もうなんか営業してない、入れない感じでしたね。でね、実際に同じ品種の桜もあったんですけど、満開の桜の木もあれば、これから咲く三分四分咲きの、桜の木もあったりして、とにかくね、結構たくさんあって、それがこう点在しているので、公園自体ね、本当に桜を長く楽しめそうだし、あと、そこまで激混みじゃないので、桜の下でご飯に食べ、そびれるなんてことはなさそうでした。だからなんかこう、東京でやるみたいに頑張って場所取りしないとみたいな場所でもなんかなかったですね。まあ、土日はもっと多いのかな？ちょっとわからないんですけど、あ、なんか桜もいっぱいあるし、種類もいっぱいあるし、時期も長く使えそうだし、で、人もそんな多くないし、いいなと思いましたけどね。ただね、売店とかね、ちょこちょこあるんですけど、まあその花博記念公園自体、中の施設がすべてちょっと古い感じ、昔の感じなんですよね。もう東京とかは公園どんどんリニューアルしちゃってるので、そういう植物園とかすごいおしゃれになってて、めっちゃいいかっこいいカフェが入ってたりとかするんですけど、万博記念公園は、あ、ね、万博じゃないや、花博記念公園は、本当に売店もなんかソフトクリームと、なんだろう、おにぎりとか、ホットドッグとかあったのかな、なんか本当にそういう、一昔前な感じがしましたね。ポテトか、ポテトとか持ってたから、もうちょっとね、カフェとか売店みたいなのがいけてるといいですよね。お客さん、来そうですからね、なんかそういうの入ってくれる。民間企業に、なんかセレクションを頼めばいいのになって思います。まあ、なので、こちらのもし、花博記念公園行かれる方は、どこかでちゃんと、お弁当とかね、調達して行かれた方がいいかなと思いました。まあ、公園から少し離れたところにパン屋さんは見つけていては見たんですけれども、庶民的なね、ごく普通の街のパン屋さん的なお店だったので、美味しいよって言って食べるサンドイッチとか、なんかそういうのはありませんでしたね。だからもう、だから梅田とか心斎橋とかあたりでね、調達して、まあ、お弁当にしろ、そちらの方で買って持っていくことをおすすめします。もちろん、あなたのお気に入りのパン屋さんがあればそちらでって感じなんですけどね。まあ、また私の次回のお休みの頃はまさに満開の場所が多いかもしれないなぁなんて思っています。気分が落ち込むことも多い毎日なのでね、お花見また行けたら行きたいですね。でもせっかくなら、京都の桜も実は見たいんですよね。この間もね、見る機会は、見れそうな機会はあったんですけど、やっぱ体調が優れなかったのでね、諦めました。まあ、桜の下で日焼けしながらご飯は食べなくても良い私です。夜桜ならまだいいんですけどね。お昼間なら綺麗な桜が見られるでしょうけど、日焼けがちょっと気になっちゃうんですよね。この時期の紫外線怖いですから、私みたいに日焼けを気にする方は紫外線対策必須です。花火行くならね、日傘なんかも忘れずに、帽子とか日傘とかで紫外線対策しましょうね。はぁ、でも、やっぱり京都の桜見に行こうかな。ちょっと考えてみます。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
いやごめんなさい息を吸ったら咳が出ちゃいました。今日もこの放送がオンエアされている頃は絶賛ハードワーク中です。多分とにかくね、今日はね15時頃まではね気を抜くことができない状況で、ピリピリしながら多分ニコニコしている時間だと思います。いやこの感じいつになったら落ち着くのかな、なんかちょっと先が見えない感じはありつつも、なんとか一日一日重ねてはいっています。今日も咳をしながらもお時間が参りました。すいません、本当にお聞き苦しい千春メガヘルツで声もこんなガラガラになっています。最後までありがとうございます。次回の一粒万倍日はちょっと間が空いて4月13日の日曜日になります。それまでにこの席が落ち着いていると嬉しいな。次回お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。